ルカによる17章ですね、今日は学んでいきます。話の続きになっているので、前回の学びを思い出していただきたいんですが、前回はイエス様が財産についての教えをされたところを思い出してください。不正の管理人の例え、かなりこの理解するのが難しかった内容でしたよね。ちょっとかなりひねりのある例えでした。不正であるならば、なんでそれが主人が褒めるようなことをしたのか、普通ではありえないことが書いてあったんですけども、これはイエス様がこの富を永遠の国のために使っていきなさい、だから将来のために今の持っているもの、人生ですね、自分の人生そのものを将来永遠の国のために、死んだ後もあるその世界のために、この費やしていきなさいと、今だけのものを見てはいけないんだよと。で、小さなことっていうふうに言ってますけども、この些細なことですね、この富というのはなくなりもすればまた増えもしますし、もう本当に些細なもの、消えてなくなっていくもの、でもそういうものもちゃんと忠実に管理していくことによって、大きなもの、神の国があなた方に与えられますよということをイエス様が言われて、それを嘲笑った金の好きなパリサイ人、ユダヤ人の宗教者たちがいたわけなんです。でイエス様は、あなたは人の前では正しくするけれども、神の前ではその心を知っておられて、神様は忌み嫌われるんだよということを言われました。人の前では正しいと見られても、神の前では憎まれるんだよと。そして金持ちのとラザロの話をイエス様がされて、ここからその金が好きで、それで神のことも人のこともないがしろにしていく、その男の話、金持ちの話が出てくるわけですね。で、大事なのはその後、死んだ後ですね、彼がハデスの苦しみのところに入れられているところが出てくるわけなんです。で、ラザロは乞食でした。その乞食で彼はアブラハムの懐といわれる、このアブラハムが神様からの祝福の約束を受けて、それをもって死んでったアブラハムのところに彼は入れられて、慰めを受けていたということを見ることができます。ですから、後のことに今していることがそのまま影響を与える、あるいは報いがあるんだということを私たちは知る必要があるんですね。つまり、この世において、いわゆるこの富を愛していくならば、それに対する報いが後にあるんだよと。不義を行っていれば、それに伴うその報いの刑罰というか、そうですね、それが永遠の意味と聖書に書いてますけど、難しい言葉で意味っていうのは、その意味、嫌うの意味ですね。そしてこの善を行う者が永遠の命を得ると、聖書には書いてありますけれども、その個人の終末があるわけなんです。終末という言葉はちょっとね、今日はね、キーワードで使っていきたいと思うんですね。個人には必ず終わりがあるんですよね。行く先があるわけなんです。どうなるかということがあるわけなんです。で、それがイエス様ははっきりと示されて、この死後がどうなっているのかということを、教えておられるところで、終わったわけなんです。で、今日の学びの後半のところに、またはその世界における終末が出てきますですね。だから個人的な終末もあるし、この世界の終わりというものも、あるんだという、これも直結している。個人の終末もあると世界の終末も、この関連し合いながらですね、この神様は、ご計画というか、その制度を持っておられるというか、私はこの国でね、この裁判所があって、こういろいろと国の制度がありますけども、神の作られたこの全世界の中で、一人一人の命の中で、このそういう制度があるんだよということを教えて、いらっしゃるんですね。で、 今度はイエス様は、今まではパリサイ人のことをお話になっパリサイ人に対してお話になっていたところを、今度は弟子たちのお語りになります。17章の1節です。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石打ちを首に祝いつけられて海に投げ込まれた方がマシです。弟子たちに語られておられます。今まではパリサイ人、つまりまだイエス様を自分の救い主として信じていない、不信者の話でありました。まあ、金銭を愛するという問題は当然あるわけですよね。でも弟子たちの集まりの中においても無菌ではないんだよということを話しているわけなんです。イエス様は悔い改めた罪人や主税人と食事をしておられました。で、悔い改めて本当にその喜び、救われた喜び、罪の許しの喜びがあるんですが、それでも信仰の弱さからつまずく、罪を犯すということは十分あり得るわけで、これが教会の現実というか避けられないものであるということを私たちは知るわけなんですよね。いつも世との接触の中にいるわけですから、罪が入り込んでいくということはリスクとしていつもあるわけなんです。つまずきは避けられないと、こう言っているわけなんですね。まあ、これを覚えておくと、まあ、本当に楽になると思うんですよね。初めて教会に来る時も敷居が高いという言葉がよく言われます。教会の敷居が高いという言葉をね。で、私も本当に勇気がいりました。中にいる人たちはとっても綺麗なのに、私だけはちょっとこんな汚いのにどうやって、まあ、だんだん入っていくと分かるんですけど、まあ、みんな同じかなみたいな実に本当にちょっと話ずるいんですけど、私がクリスチャン教会でねすごくほっとしたっていうのがね、なんかちょっとねこう精神的におかしいのかもしれないなっていう、なんかちょっと問題を持った人のこう素振りを見ててね、なんかそれで僕は逆になんか教会は大丈夫だって思っちゃったんですよね。これまともだって思ったんですよね。本物だって思ったんですよね、うん、なんか頑張るじゃないですかクリスチャンって、綺麗にならなきゃいけない、綺麗に見せなきゃいけない、意外なところで実は信仰を持つことができるということがあると思いますね。でもやっぱりこう衝撃的な話っていうのは出てくるわけなんです。例えば10代の女の子が妊娠してしまったっていうことも、教会でもう本当にバプテスマも受けて洗礼も受けてですね、もう長いことクリスチャン生活しててしたとしても、そういうことってあるわけなんですよね。で、驚き怪しむことなく主が命じられている通りに私たちは対処していくっていうか、この取り組んでいく必要がある。あともう一つ、つまずきっていう言葉ってこういろんなことで使われていくんですね。でイエス様ご自身がペテロの第1の2章の8節によりますと、つまずきの石、妨げの岩って言われてるんですよ。イエス様ご自身がつまずきになるって言うんですね。なんでか、キリストの十字架、あるいは罪に定められ死刑にされているわけなんですけれども、それが私たちの罪のため、自分の罪のためだっていうことを福音は教えてます。この良い知らせは教えているんです。だからあなたに罪があるんだっていうことをはっきりと教えるわけなんです。ですね。で、罪があって悔い改めをし、悔い改めというのは思いを変えて、そして神の方向に向きイエス様についていくというのは悔い改めですけれども、それをして罪を許していただくということを、神様は本当に憐れみ深い方で、今まで犯した罪のすべてを許してくださいます。真っ白にしてくださるというのがこの約束ですね。ただ罪が、その罪が罪であると認めたくない、悔い改めない者にとってはですね、ものすごい怒りが出てくるんですよ。で、憎しみが出てきます。で、イエス様に従っていると言っているような人が、その罪から離れることなく、むしろ、どんどんどんどんイエス様を信じていると言っていても離れていっていくということも起こってくる。これがつまずき。でもこれも仕方がないことだということなんですね。でも次にここでは、 それをもたらすものは不幸だって書いてあるんですよ。で、これ何言ってるかというと、罪を悔い改めて信仰の中に入っていこうとする者たちを妨げる人たちのことを言ってるんですね。ここで小さなものの一人よっていうのは、子供、必ずしも子供のことではありません。この世において小さくされている人たち、つまり小さい評価しか受けていない、また信仰によって弱くされて減り下っている、でこういった人たちが小さいものなわけなんです。でさっきのね、ラザロであるとか、乞食のラザロであるとか、あともうちょっと前読むと、罪人と主税人が来てイエス様と食事をしているとか、でそういう人たちをこう信仰を持つのを妨げるようなことをするのであれば、この石臼を首に祝いつけられて海に投げ込まれた方がマシだと言ってますけれども、イスラエル行くと遺跡があるんですよね。この石臼の遺跡ってもうたくさんあるんですけども、すごい重そうだよね、あれね。なんか30キロ、40キロあるんじゃないかな。わかんないけど、もっとあるかもしれない。で、確実に死ぬわけです。の方がマシだって言って、一体何かっていうと、これ16節、16章読めばいいんですよ。ゲヘナというか、ハデス、ゲヘナですよ。死よりも恐ろしいところに行くんだよっていうことを、ここで言ってるんですね。で、この小さなものをつまずかせるっていうのは一体、まあ、どういうことか。まあ、一義的には、偽りの教えを言う者たちですね。このパリサイ人も、イエス様に来させないように、させている人たちでありますけれども、同じようにイエス様のところに来させないようにさせていく偽預言者、罪を罪でないと言ってみたり、この罪を犯すようにむしろこの誘導していくような、そういう存在が教会の中に出てくるよということを、第2ペテロとかユダの手紙の中で偽教師として書かれているんですね。で、大体その罪なのに罪ではないっていう人たちは、まあ、自分のその、まあ、固くなさとかあるんですけれども、ある人たちは例えば異端とかね、そういう他のもののように教えられてそうなってしまったと言えるんですよね。教えられて罪が罪ではない、これは正しいことなんだというふうに教えられていくわけなんです。で、いろんなことを巧みに話すんですけれども、よく話を聞くと、実はもうそういうこのイエス様の教えとは正反対のことをこう教えている、その、まあ、聖書学者とか神学者と言われるような人たちがいるわけなんですよ。で、その問題が あるわけなんですね。まあ、異端の教えですね、それが。で、もう一つはですね、私たちキリスト者がいつも、このクリスチャンがですね、気にしなければいけないのは、常にこの交わりの場っていうのは、人々が悔い改めて信仰を持つという救いの現場になっている必要があるんです。イエス様がおられるところには罪人や主税人が集まって食事するんですよ。だから救いの現場になっていることが、イエス様がおられるということとこの関わっているわけなんですね。ですから、パウロがですね、第一コリントの8章の9節で、あなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさいと言っています。自分自身のことをこのね、決してそのやってること自体は間違ってないのかもしれないけれども、自分自身のことを求めることによってキリストを求めてないことになるんです。聖書の中には、あなた方は自分自身のことを自分自身だけではなくて他人のことも顧みなさいと、キリストもそのような姿勢だったのです。ピリピ書の、確か2章かなに書かれているわけなんですよね。またパウロは同じピリピ書の中で、誰も、この自分だけのことを求めてキリストを求めていないですっていうのを書いてあるんですよ。ですね。だからこの 小さいものにつまずきを与える、その自分のことをまず求めてって、でそれでつまずきを与えていくということが、まあ、起こるので気をつけなければいけないわけなんですよね。で次に3節、まさにこの気をつけていなさいという言葉が出てきます。気をつけていなさいと、ここは英語だと何だっけな、自分自身に気をつけなさいというような言い方になっているんですね。だから自分自身が今どこに立っているのかというのを十分に気をつけなさいと、ね、いつも他人のことでいろいろとなんかあの人は問題だ、この人は問題だとかって言ってて、自分が実は問題だとかね自分自身に気をつけて、そしてもし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい、もし悔い改めれば許しなさい、仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。現実に先ほどこのつまずきはもう起こってしまうものであるとイエス様が言われましたけども、この実際に罪を犯すということがあるわけですね。でね、すごく大事な原則はここに2つ書いてあります。1つは戒めなければいけないということです。戒める、その本人に戒めるんです。でね、多くの場合これね、本当にね、ここは何ていうのかな、知ってほしいんですけれども、よく忘れられちゃうなんです。多くの場合は本人ではなくてその人のことについて違う人に相談しちゃうんですよ。直接行くんではなくて、これどうなんだよねって、別に罪に関わらなくてもですね、その本人とのやり取りを通して初めてその人がもし神様から離れているのであれば戻ることができるわけですよね。でこういう関係を持つ必要があるんです。でもしね、それが他の人のところにそうですね、すごく尊敬できる、信頼できる成熟者クリスチャンであるとかね、あと教会の指導者とか、それはあるのかもしれないですけども、その時にも大体この相談を受けるとですね、本人に言わないとっていう話をするわけですよ、多くの場合は。それもだからいいと思うんですよね、最初は来るのはいいと思うんだけども、やはり原則は本人のところに行って話をしていく。でそれをしないと本当に今度サタンに利用されて今度噂話になっていくっていう恐れもあるわけなんですよね。ですからこういう責任関係、英語で言うとアカウンタビリティという言葉がありますけれども、説明責任というふうによく訳されますけどね、それが必要になってきます。で今度はですね、2つ目が、で悔い改めれば許しなさいと、許すという姿勢がここで4節に、仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたの国なら許してやりなさいと。これね、基本的に許す心を、スピリットを持っていなさいということですね、保っていなさいということです。愛は多くの罪を覆うからですという言葉が第一ペテロの4章の8節に書いてあります。愛は多くの罪を覆う、罪を犯したものを戒めるんですけれども、それを公にしていこうという力が愛によってそがれていくわけです。わかりますか？許しというのは罪を過ぎ去らせるということですね。持ち出そうとしないということですね。だからそれがこの自分の中でもうそれをやろうと思ってもやれない自分がいる。それはその人を愛してるからなんですよね。もう私の友人が、ネット上でひどい中傷をもう結構長いこと繰り返されているんですね。そういう人がいるんですけれども、そのギャフンと言わせる言葉とか見言葉をですね、クリスチャンっていう、これって何ですか？それを言おうと思ってもやめてるんですよ。もう言ったらもうその人は 大変なことになると思うんですね。もうすぐにその罪っていうのは分かれると思うし、事実に僕も見ましたけども、全然事実とは違う、もうとんでもない話で、でいろんなその被害っていうのはあるんですよ、いろんなところで、本人だけじゃなくてその全体違うところに。でも彼は言わないんですね。で言わないところにやっぱりね、愛があるんですよ。どうしても止めてしまうところないですよね。でそういう話をイエス様がされました。で次に、人たちは主に言った、私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた、もしあなた方にからし種のほどの信仰があったなら、その桑の木に根こそぎ海の中に奪われと言えば言いつけ通りになるのです。まあね、7度許せって言ってね、できねえってこう思ったわけですよ、ね、できねえよ、だから増してくださいってこう言った。そしたらイエス様が、からし種のほどの信仰って、からし種ってどのぐらいかっていうと、僕も見たことあるんですけどもね、このなんかね見えるんですけど、実はねそのね、イスラエルで購入するからし種っていうのは、実はそれがからし種じゃないんですよ。それをもっとねこうね潰すとね、粉末のように出てくるらしいんですね。それの一粒がからし種、粉末みたいな大きさのほどの信仰があったら、見てください、根こそぎ海の中に奪われと桑の木に言うと言いつけ通りになるんだって。要はイエス様ここで言いたいのは、量じゃないんだよっていうことなんです。質なんです。でここの質についてどう理解すればいいのか、ここで驚き桃の木じゃないですか。本当にこの海の中に奪われって言ってですね、なんかさっきは海の中に引き打つでね、こう沈んだ方がいいっていうなんかすごい言葉もありますけど、こっちもすごいですよね。奪われっつって、うわーこの驚き桃の木の話がですね、使徒ペテロは、まあ、ここでも聞いていただであろう使徒ペテロはこういう説明をします。37年間足なえの男を彼は立ちなさいと言って、イエスの名によって立ちなさいと言って立ったんですよ。これ使徒の働きの2章に出てます。立って、でそれでこのいろんな人たちが彼をじっくり見て、こんなすごい人ってすげえなっていうことで、癒し主じゃないけれどもミラクルワーカーだと思ったわけなんですが、彼はなんで私たちの信心深いかのように見るんですかとか、イエスがこの人を癒したんですと。でそして続けてね、こうやって話したんです。そして、あなた方が十字架にあなたをつけたこのイエスが神がよみがえらしたんですとこう言ったの。でこのイエスがその人に与える信仰によって、もっとちゃんと言うと、イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。イエスによって与えられる信仰って言ったんですよ。だから信仰の種類が違うんです。自分で信じるぞって踏ん張って信じるものではなくて、神から与えられるものがあって、それに応答して従順になっていくところの信仰なんです。この人は立つという思いが与えられて、この人をイエスの名によって立たせると、神がそういう思いを与えてくださり、そしてそれは自分ではなくて神様からの賜物として、プレゼントとして、その人にそういう確信というか力というか思いをですね、こう与えてくださるわけです。これが第一コリントの12章の9節に信仰の賜物と、まあ、今、西日暮里バブルサリーで教会のね、そこで信仰の賜物を学びましたけれども、それをですね今イエス様はお話になってるんですね。信じるという言葉を使うときに、どうしても日本語だと、このなんていうのかな、精進するみたいなね、だからだいたい一生懸命まだ聖書わからないから、聖書を全部読んでから、じゃあ教会に、ね、連なって聖書洗礼も受けることも考えてもいいのかもしれませんっていう、こういうね、この何か修行修練の結果として与えられるものだと考えてしまうんですよね。でそれが今のこの人たちのこの信仰を増してくださいと同じなんです。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、神が言われてることがあって、そのまま引っ張られるように、引き寄せられるようにですね、もう自分をそこに全て身を委ねていく、任せていく、 この先は分からないけれども、どうなるか分からないけれども任せていくということですね。でこれがいわゆる、ピストゥオっていうのかな、信仰っていう、信じるっていうのがギリシャ語なんですけども、その元々の意味になるんですね。でかなり違いますね、日本語の信じると。でこれを今ここでイエス様がおっしゃっているわけなんですね。でそこでね、次にこういう話があります。7節で、ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の、食事が済むまで給仕しなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。ここで言ってるのは信仰の、さっき言った従順の話をしています。さっきの信仰を増してくださいという人たちの考えだとね、こう一生懸命頑張って信じた結果それをやったっていうのは、まさにこれで報酬を得るような雇用関係のあるような、そういう関係になっていくんです。でもしもべと主人の関係っていうのはそうじゃなくて、命じられたことを行っていくんですよ。で多くの人はできないって話をするんですね。できるできないの話じゃないんです。7度許しなさいと1日で、できませんの話じゃないんですよ。神から来るのができるんです。何が問題か、信じられないということです。信じられない、信じられないというのはどういう意味かって言ったら、言い換えると、その許しなさいって言っても、もう許せないけれども、あなたがおっしゃられるのですからやってみましょうちょうどペテロがね、この一日中漁をしたのに全然一匹も魚が釣れなくて、そしてまた網を下ろしてみなさいってイエス様に言われて、全然取れなかったんですよと、一生懸命やっても、でもあなたが言われるんだからお言葉通りにやってみましょうという従順の話をしてるんです。そうすると漁ができるんですけど、それは漁をするのは自分ではなくて、イエス様がしてくださることと同じように、許すということ自体も神の御霊によって、聖霊によって行う賜物としてできるようになるわけなんです。信仰の従順という言葉がローマの一章に出てきますが、このことがしもべの関係なんですね。これが分かると楽になります、クリスチャン生活。今までは過激に聞こえていた、ね、あなたはキリストの奴隷です、ね、奴隷。でも事実そうなんですね。ローマの奴隷制度の中で一番下の方のね、ガレー戦をやるようなデュロスという言葉が使われて、奴隷、ね、あと特に私たち民主主義国に来て、自由な先進国に来てますから、権利っていうのはね、いつもほら主張するじゃないですか。でもどっちが幸せかと、ちょっとね、やっぱそういう自由がないところに行くとね、意外にね、あ、ここもね、確かに日本も幸せな部分あるんですよ。あるんです、確かにある。でもね、感謝しない、次に出てくるけど、サマリア人に出てくるけどね、次サマリア人が感謝して戻ってくるのに出てくるけども、感謝がない、当たり前だと思ってる、不満がいっぱい、怒ってる、嫌になってきますねごめんなさい、海外に住んでることあるんで。でその自由がない人たち、貧しい人であったり、その政治的な自由がない人たちの方がむしろ生き生きとしてるんです。人間性が取り戻されてます。理由は何か、理由は何か、人間の本来の姿、神に作られた姿に戻りやすいんです。安いんです。それは本当に自分を作ってくださった神に、そして自分のために十字架に死んで生き返ってくださったこのイエスという方にが主であるという、私には権利はなくてこの方に全てを捧げていくことなんだよということの方がずっと幸せで楽なんですね。みんな頑張るんだよね。雇用関係って頑張るじゃないですか、一生懸命頑張って。奴隷って楽なんですよ。ちょっと公務員とかね、軍隊が一番いいね。自分のあれで武器で戦わないでしょ、ね、全部当てがわれるじゃないですか、飯も。 この前沖縄の米軍のねリゾート地行ったけど、いやよかったよね、全部当てがれて、で物価も安いんですよ。スターバックスがね1ドル50、飲み放題嬉しいね。あの私が知ってる人はみんなね笑ってるんですね、コーヒー好きだから。だから楽なんですよ。でこういうのが今ここで言ってる話なんですね。だから続婚になってって話をよくします。ちょうどファンクラブみたいに、どっかのねなんかのアイドルのファンクラブやるんですけど、もうこの人と一緒だったら死んでもいいとかね、よく言うじゃないですか、アイドルのファンが。そうなっていくことがこのここで言ってることなんです。でその中で何かやったからってはぁですよね。はぁって、何誇れるの、そんなのもうなんか拉違いっていうか、なんかアホじゃないっていう感じじゃない、そういうことをやってるわけじゃないでしょ。だから言われることをやったまでですっていう、こう普通の、これが信仰の姿勢なんですね。で誇り、自分の高ぶりをなくしたいね。もう私は本当高ぶってしまいます、高ぶってしまいます、悩みでしょ、私ダメです、もう本当に高ぶってしまいますって、あのね言ってる時ってねまだ高ぶってんだよね自己卑下っていうのは高ぶりの、表裏一体なんですよ。信仰によって誇りの原理が、誇りっていうのはプライドの原理っていうのは取り除かれるっていうふうにローマの3章に書いてあります。イエス様に委ねていくことによって、この愚かなものを選んで賢いものを愚かにしてしまうことの知恵を与えてくださる方、この方を信じるということによって、私たちは高ぶりっていうのも本当の意味で取り除かれるわけなんですね。そして11節に行きます。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られたと。もうすでにですね、イエス様はサマリアのところを通って、そしてエルサレムに向かっているという記述が9章だったかなに出て、そして延々とですね、私はそこを読んできたわけなんですけれども、なんかそのまままっすぐエルサレムに行ったというよりも、なんかそこら辺の村々町々を歩かれて巡られて、そしてまたガリラヤの方になんか戻ってきたみたいな感じになったのかもしれませんね。その境のところにいたわけなんです。今で言うとちょうどね、イスラエルのこと、今のこと詳しい方は、西岸地区、ね、ヨルダン西岸と言われるユダヤサマリア地域ですね、聖書的に言うと。それを思い起こすといいんですけど、上の方ですね、ジェニンとかあるところ、あそこら辺通られたんですよ。でこれからですね、イエス様はでも本格的にもうかなり時間が近づいて、そのままサマリアを通って、次にもうちょっと読んでいくとエリコが出てきます。今日見ません。エリコが出てきて、ザーカイの話があって、でエリコまでこう南下するとですね、今度は谷を渡って、谷をこうどんどんどんどん上がっていってエルサレムに向かうだけになるんですよ。でここからイエス様が話されていくことは、この先ほど話した終わりの日であります。人の子が来るとき、人の子ってご自身ですね、キリストが来るとき、もういらしてるんですけども、再び来られるときの話をします。でここから大事ですね、いいですか。イエス様が十字架につけられる道というのは、今分かんなくてもいいですかね、これから言うことね、またどんどん何回も話していきますから。イエス様につけられる十字架の道の困難というのは、再臨される世の終わりの時とそのかなり重なって物事が展開していくんですよ。つまりイエス様がこれから困難な十字架の道を歩まれるのと同じように、この世界が終わりに近づく時にも困難な時が来て、そして、この裁きから、そうですね、そしてこの罪が裁かれるというテーマもあるわけですね。罪が裁かれるというのは、十字架においては誰ですか、イエス様ご自身に全人類の罪が置かれたという裁きが行われたわけです。その時に正午にどうなりました、空は真昼なのに真っ暗になったでしょ。それが主の日は暗黒の日っていうのは何度も聖書に出てきて、終わりの日っていうのは暗黒の日なんだって言ってます。で事実再臨の時も暗黒になるんですよ。月が赤くなって、そして太陽が暗くなるんだっけ、どっちだっけ忘れましたけども、 そういう日になるって書いてあるんです。だからこの重なってるんですね。キリストが来られて初輪があって、そして再輪があるということで、キリストご自身がおられるんだから似たようなこと、裁きが十字架の上に置かれたと。で、今度はその十字架を拒む者に対しての裁きが本人に置かれてしまうっていうね。で、こういう非常に重なった終末っていうのがあるんですよね。で、私たちはね、もうなんか2000年経ってるじゃんとかっていうね、2000年経ってるじゃん、もう十字架になって裁きがあって、なんかもう終わってんじゃんっていうふうに取るのではなくて、そのいつもどの時代であっても、この終末っていうのはいつも私たちの前にあるわけなんです。で、その話が始まる前に11節から19節まではちょっと全然違う話なんでも、やっぱり関わっている話で、キリストのイエス様の力が現れて、それに対して応答していくのか応答していかないのかという話になってきます。ところで、あ、ごめんなさい、間違った、12節ですね。ある村に入ると10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい、それを、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は、自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、その外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのですと。雷病人、ハンセン氏病、または聖書の中ではハンセン氏だけではなくて、いろんな重い皮膚病も含まれますけれども、遠くから叫んでいるわけなんです。なんでかって、答えられています？なんでか。遠くから叫んでるのは。触ったら、触られた人が汚れるんですよ。まあ、感染するっていう意味よりももっとこう宗教的な意味で汚れるんです。象徴的な意味で。だから近づい、人が近づいてきたら、汚れている、汚れているって叫ばなければいけないという掟までがレビ記に書いてあります。それを今やっている。でもイエス様が憐れんでくださった。素晴らしいですね。イエス様の憐れみっていう言葉はですね、同情ではないんですよ。この特別な言葉が使われています。で、具体的な慈悲の、慈悲っていうか、この憐れむ行為を行うんですよね。憐れむ行為を行います。まあ、英語で言うと一番いいのはコンパッションという言葉が一番ふさわしいと思うんですけども、単に、このシンパティっていうとね、ああかわいそうねっていうだけでね、終わっちゃってね、インターネットでね、事件見た、かわいそうだね、はい、終わりって言ってそうじゃなくて、実際にその場に行くとか、例えば募金をするであるとか、ね、祈るであるとか、そういうこの行為に出るわけですね。で、イエス様はそれを行われました。で、癒されたって書いてます。で、最初のところに見せなさいってイエス様は呼びますけれども、これもレビ記の14章に出てくるんですね。この清められた時にどうやってイスラエルの中に入っていくこと、戻ることができるのか、それも、書いてある通りにやりなさいと言って、みんな癒されて、ところが気づいて戻ってきたのがたった一人、しかもサマリア人、ユダヤ人ではない。これもミソであります。大事ですね。良きサマリア人もそうでした。あのイエス様が言った半殺しになったユダヤ人が倒れているところを助けたのはレビ人でも祭司でもなく、良きサマリア人だったんですよね。サマリア人だったんです。イエス様はこれをあえて使われている。なぜかというと、ユダヤ人の中にプライドが、肉の誇りがあったんですね。私たちこそが選びの民であるという誇りがあったんです。しかし、それを砕いていかなければ福音というものも入っていかないわけなんですよね。私たちにも自分たちの誇りがありますですね。それが砕かれて、本当に神様がなされた技に応答していくのかどうかというのが、この福音を受け入れることになるわけなんですね。で、彼は戻ってきました。そして本当にこのここでイエス様が 立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを治したのですと言いますね。でここで不思議なのはね、もう治ったんです全員10人が。だけれどもあなたの信仰があなたを治したのですって、ここで治したっていう言葉が単なる肉体じゃないんですよ。霊的に含まれてるんですよ。あの生まれつきの盲人があるじゃないですか。彼も目が治ったんですよ。でも最後に彼がイエス様に会って、そしてあなたは神の子キリストですと言ってひれ伏して本当の意味で治った、目が治ったんです。目、あの霊的な目が開かれたわけですよね。でそのことを彼は行って、でここで大事なのは神の御業というものが、そのどんどんイエス様はご自身がおられる時に進ませてくださるということです。そしてこの困難な時代にあって、世の終わりとも言われる終末的な時代にあって、たくさんのこのような素晴らしい技をイエス様は確実に行ってくださいます。そこでそれに無頓着な人と、当たり前だと思う人と、そうではなくて思いっきり応答して、そして自分の身を捧げていく人の、この二手に分かれるんですね。10人が1人、10人中1人だっていうように、これも現実であります。本当に10人中1人ぐらいしか気づかない、そしてそれに応答していくという、暗き世に光というのがキリストの予言でありますけれども、本当に暗ければ暗いほど光がもっともっと輝いていく、希望が、救いが、慰めが、このイエス様の周りには存在するわけなんですね。わかりますか？だからさっきのしもべのようなこの信仰が与えられて、もうそのまま従っていくという、へりくだりと、もう一切委ねていくという、それと同じように神様がなされたことに対して、この自分をそこに全部献身していくというか、この捧げていくという、この姿勢が必要になってくるわけなんですね。そして20節です。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのですと、このパリサイ人というのが当時の宗教的な権威を持っている人であって、彼らがイエスについてどういう判断を下して、この人はどういう人物かということを見定めていく権威があったわけなんですね。力があったわけなんですよ。でそれでこう聞いてるわけですけれども、これがですね、当時のユダヤ人の状況というのをね、こうかなり想像しないと見えてこない。でもちょっと分かりやすく話していく。で実際にそういう時代になってきたので分かりやすいと思います。ユダヤ人にとって自分の国が失われたという、バビロン捕囚、586年にエルサレムの神殿が破壊されて、そしてバビロンに捕らえ移されたというのが大きな分岐点になっているんです。で70年後には戻ってきたんですけれども、いまだペルシャの国の中でこの虐げられている、まあ、それでも自由はあった、バビロンの時よりはずっと自由はあったんですけど、状態でありました。その後で異邦人、ギリシャ人が来て、そして大迫害が起こった。ギリシャの王によってですね、このギリシャ化がされていく。その後にローマが来て、ローマはもう鉄の牙を持っている獣としてダニエル書に現れますけれども、そしてもうザクザクザクザクですね、このやられていった。人権なんてもう何にもないところなんですよ。その中で異邦人に虐げられているところから救世主キリストが、メシアが来て彼らを解放する、敵を打ち倒し彼らを解放するという神の国をですね、彼らは強烈に待ち望んでいた。終末の意識がもう今では考えられないほど、尋常ではないことほど、その彼らの中にこの身についていたわけなんですよ。でいつ神の国が来るのかっていう質問をしているわけなんです。でももうすでにイエス様はこの預言書の中で数多く預言されていた、目が見えない人を開いたりですね、足内が飛び上がったりですね、そういうことをイエス様は行われて、このメシアであることの印というのをもう本当にたくさん 行われていたにもかかわらず、彼らはそれに対しては応答せず、この続けてこういう、質問というか、ちょっとこのチャレンジをですね、この挑みかかっているような、質問を、したわけなんですね。でね、ある意味でこの今の時代もね、メサイアコンプレックスとかっていう言葉を使われますけども、この何か救ってほしいものをすごく求めるんですよね。政治家であったり、何かのこう市民運動であったりとか、何かこの優れた政治家が現れるとこう、 うわーっとこうなるんですよね。あとは二極化が今起こっている。例えばイスラエルのね、まもなく選挙を行われますけど、ネタニヤフ首相はですね、もう真っ二つに今もイスラエルは意見が分かれてますけれども、一方ではもうネタニヤフ以外の人を首相にさせようとかって言って、テルアビブで なんかものすごいデモが起こってですね、で他方ではですね、もう彼がなんかメシアであるかのようにね、うわーっとこう言ってですね、オバマ大統領もそうだったでしょ。なんだっけあれイエスウィーキャンとか言ってですね、みんなが盛り上がったけども、全然その後がっていうんで、いろんな問題が起こっていて、こう反対するにしてるでも、持ち上げるにしても、なんかこう すごいことになっていくんですよね。そして今までは想定しなかったことがもうどんどん起こっていくわけなんです。皆さん覚えてますね、ちょっと年を取った方は、1995年地下鉄サリン事件、あれは強烈でしたね。だから夢見てるのかって話でしたよね。そして、こんな2001年ですか2年ですか、ビルに、世界貿易ビルに飛行機突っ込んだのはいつでしたっけ。2001年、1年ですよね。あれも映画見てるんじゃないかなと思いましたよね。まあ、前から私はね、中東の情勢というのはずっと調べていったんですけども、すごいことがどんどんどんどん起こって、全部が記録を塗り替えすね。クリスチャンが迫害されて殉教している人数っていうのが、今まで この迫害されている人数もはるかに上回っちゃうんですよ。全部足しても上回る人数が殺されてるんですよ、ね、ニュースに出てこないけど。でも日本ではもうポカーンとしてんだけど、よそうよ、つい最近まで後藤さんと湯川さんがあの場に立った時にビビったでしょ。だからなんか映画かドラマ見てるようなね、情景が浮かんで、日本人もそういうバーチャルみたいに見える世界が現実なんだというのを受け入れなきゃいけない。でその後に21人のコプト教会のクリスチャンたちは首を切られたわけですけれども、しかし中東のクリスチャンっていうのは実は知られてないけれども、ものすごくガッツがあるんですよ。その時の初代教会のですね、殉教の信仰っていうのを、昔のキリシタンみたい、キリシタン、ものすごい活があるんですよ。だからもう切られたって言ってね、喜んじゃってる遺族の人たちが、イエス様がそれ喜びなさいって言ってる、そのままさっきの話ね、喜びなさいって言ってるんだから、喜ぶんですよ。でこういう終末的な話になっていく時にね、みんなね、なんか求めるんですよ。どこに神の国があるか、どこから救いが来るのか、何がどうなのかって。ユダヤ人ももっとスケールを大きくした形で、そういうこのメシアが来ることを待っていたんですね。そしたらイエス様がどこから来ることじゃなくて、あなたのただ中にいるよって言ったんですね。目に見えるようなものじゃなくて、あなたのただ中にあるよって言ったんです。でここをよく使ってね、クリスチャンたちの間で、あなたの心の中に神の国が来ています。そうじゃない。文脈を読むと、22節でイエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと思って、人の子っていうのは、これはイエス様がキリストであることの名称であります、呼び名であります。ご自身をキリスト、救い主であるということを、救世主であることを言うときに、このダニエル書の7章に出てきますけれども、言ってるんです。あんたね、神の子がどこどこ出てくるけれども、見てこっち、皆さん見てください。俺だよ神の国はって言ってるんですよ。主人公であるイエス様を除いた神の国ってありえないんですよ。イエス様が王なんです。イエス様が主なんです。の神の国なのに、イエス様抜きの神の国を求めても意味がないわけでしょ。ここにいるよってこう言ったんですよ、イエス様。私なんだよって。私を受け入れて、私を主と言って、 ひれ伏して、このさっきのサマリア人のように神を崇めていくんだよと。これが神の国をまず受け入れていく、神の国を知っていく道なんだよということを言ったんです。だからこう将来も来る、次に弟子たちに対してはちゃんと将来来る、イエス様戻ってこられた時に物理的に来るっていう話をこれからされるんですね。でもこれダブってるんですよね、いつもね。こう霊的にこの神の国を経験するんですが、目に見えない形で経験するんですけども、この罪の許しであるとか、本当にその人に平安が与えられたとか、喜びであるとか、聖霊の働きであるとか、そういうものを経験するんですけども、将来的にもそれが、もっと大きな形で目に見える形で来るわけですね。で、22節、イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても行ってはなりません。あと追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。弟子たちにはこの人の子の、人の子が戻ってこられる話をしておられますけれども、ここでね、けれどもじゃないや、ごめんなさい、人の子の日を一日でも見たい、でも見れなくなると。これはつまり十字架につけられて、よみがえられて、そしてその40日後かに、天に昇られて昇天して、で見たいと思っても見られない日が来るよと。で、これ戻ってくる、再び戻ってくるんですよね。その時にこちらだあちらだって話が出てくるんですよ。偽メシア、キリストっていうのはたくさん今まで出てきました。ユダヤ人の中でもバルコクバっていう人がね、メシアになって、でそれでローマが、これ第二次ユダヤ人反乱、一次ユダヤ人反乱っていうのは、紀元の64年だったっけな、5年だっけ、6年かな、で70年にエルサレムの神殿が壊されて、であと120何年からね、このバルコクバの反乱は、偽預言者が出てくる、メシアが出てくる、でいろいろ出てくるんですよ。今もたくさんいる、ね、韓国には多いしね、日本にもね、また吉イエスとかね、政治家が毎回出てくるね。あとは朝原将校もね、メシアだとキリストだと言われましたし、でそれだけじゃなくて、さっき話したようにこのメシア的なものを人々に求めていくような、ここにある、あそこにあると、そういうものではないよと。この聖書には、旧約聖書の中には何度も出てきますけれども、これがキリストが光を持って主が戻ってこられる、誰もが認めることができるような形で、全ての民がこの方を見るという形で戻ってこられるんだよということをイエス様は話します。でも今それは将来の話で、まず今からあなたたちは知らなきゃいけないのは、この時代に人の子が多くの苦しみを受け捨てられなければいけない、この時代ということも大事ですね。時代というのは大体40年ぐらい話す、1世代の話です。ですね。この中でこの時代に捨てられなければいけないということをイエス様は話しているわけです。そして次に、この人の子の日の起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って全ての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日もにも全くその通りです。2つの点があります。1つはみんな普通の生活をして、神様のことを度外視して生きている普通の生活であります。だからさっきから話してます、当時の金の好きなパリサイ人みたいな普通の安定した生活をしていると今の神のことを考えずに普通の生活をして度外視して生きているという、その世界とダブってるわけです。で、実は創世記ずっと昔に2つのこの人の子の現れ、このキリストが戻ってこられることを示すような原型となっているような出来事だった。それはノアの箱舟の時と、そしてソドムとゴモラの裁きだったんですね。どちらにも共通することが、その直前まで普通に生きてたんです。で、ノアが、その家族が、また動物が、その箱、明日学ぶね、品川家庭紹介で学びますが、箱舟に入ったその日に雨が降り始めたんです。それまで降らなかった。そしてソドムとゴモラも、ロトが出てったら 火と硫が落ちてたんです。だから神を信じる人は裁きを免れるんだけれども、取り除かれて、けれども残された者たちはこの裁きを受けるんだということを神様は実証済みということで過去に行ってくださったわけなんですね。これと今が同じなんだよということなんです。自分を愛する者というのが終わりの日に困難な時代が来るときに、起こっている一つの特徴であることをパウロが、使徒パウロが、第二テモテかな、第二テモテの確か3章だったかな、ちょっと見ますね、第二テモテの3章に行ってですね、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言壮語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、こう出てくるんです。自分を愛していくんですね。自分が大事。よくモンスターっていうことが使われるじゃないですか。モンスターパレントとかモンスターカスタマーとかね。モンスター。自我が肥大していくんですよ。そしていろんな問題がどんどん起こってくると。金を愛して大言壮語してとか、なんだか不尊な者とか。すべての苦しみっていうのはここから来ています。だって自分のことしか考えなかったらどうなります？例えば日本人すごいよね、満員電車入るときにみんな整列してね、そして1人が入っていったら次の電車乗る人がバーッと動いてね、世界では見られないね、世界ではもう出ようと思ってる人が出れないっていう感じでうわーっと入っていってね、で自分中心になっちゃうと苦しいんですよ。という時代に、別にね、だから日本人がなんか自己中心じゃなくて、他の人たちが自己中心で話してるんじゃなくて、今例えで話してて、そのそういう時代になってるんです今で、その時にこのノアとかロトのように神様を恐れ敬っているかどうかということが試されるわけですね。で次31節で、その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはなりません、同じように畑にいる者も家に帰ってはなりませんと。すごく速やかに来るということです。そんな戻るという時間がないんです。応答し用意をしていなければ、応答するために用意をしていなければならないということをイエス様は教えておられます。で、今日は遠くのね、東日本の、大震災を記念する時でありますけれども、津波のことをお考えになったらすごくよくわかると思います。40分だっけかな、大体30分かな、猶予があったんですよね。実際に地震が起こってから津波が来るまでですね。で逃げる時間は十分にあったんです。でところが家のことをし始めたり、あとは家族のことを、残された家族のことをという人が、その財産とまた家族と一緒に死んでいってしまったわけなんですよね。今その人たちの責めるって話は全然ないんですよ。なんかいろいろ研究がされて、そういう時にね、こういう心理が働くっていうので、例えば本当はだから通常の生活をしてしまおうというなんか心理が働くっていうんですよね。だから一生懸命なんかその落ちたガラスをこう何かこう掃除してみたりですね本当はやっちゃいけないことなのにやっちゃうとかね。でも人間ってそういうものを持ってるんですよ。おかしくなってて、おかしいと思うとですね、めちゃめちゃ自分たちの想定を外れるようなことが起こると、本当だったら気球の問題、本当はまずいから速やかに起こらなければいけないところが、ますますますます無視して、なんか頭隠して尻隠さずじゃないけれども、現実を見ないで自分のことをやっていってしまうんですよね。あともう一つの問題は、家族っていうのも、いくら家族でも一人一人は神様によって作られた子なんですよ。インドビジュアルなんですよ。でその子が神様とつながっていることによって、初めて家族も祝福されるはずなんです。ですね。だから釜石かな、確か、この岩手県ですね、昔から伝えられている、ね、言い伝えがあって、でんでんごっていうのかな、忘れてた、なんかこうみんなでもう自分の家族のことも考えないで高台に行けと。でも実はそっちの方が家族が救われるんですよ。ここが大事なんです。自分を救わなかったらみんな死んじゃうんです。でも自分を救ったら 他の人たちも家族たちも救われる可能性が大なんです。 100% じゃないけどね。一人一人が自分の人生に対して、だけどもあの人はどう思うかなとかね、家族はどうなのかなと、一見親切なように見えて、もちろん助けるっていうことは私たちは本当にできる限りすべきだけれども、一見親切なように見えて自分の命に対して神様に問われている人生で一回の、この人生って一回じゃないですか、そのチャンスをですね、その思い煩いによって、周りの人たちの思い煩いによって、この台無しにしていくっていうことをやってしまうわけなんです。でこれが非常にこのノアとロトの話、またイエス様に言うのこの話っていうのは今の現代のね社会、まあ、日本の社会もろ当てはまる。でロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちますと。ロトの妻、ぜひですね、ご存じない方は後で読んでみてください。面白い話があります。神様が、天の御使いがね、天使が、ロトの手を引っ張ってですね、そして救おうとするんですけれども、ロトの家族はね、ほとんどがもう信じないで、その何て言うかな、もう嫁に行っちゃった娘もね、その旦那さんも全然信じて、バカみたいじゃないの、そんな裁きがあるのって言って、で唯一残されていたのがその自分の奥さんと、そして娘、未婚の娘2人だけだったんですね。でその4人で自分を含めて何とか歩いていったところが裁きが来たんですよ。ずっと待っててくれたんだけれども、神様は。ところが妻は振り返って潮の柱になったんです、ね、海の潮がね、この硫黄と人ともにうわーっと来て、その塩分だけは残って固まっちゃったということが起こったのだから、想像できるのはソドムの町を離れたくないのになって、でも夫が言ってるから仕方がないなって、娘はねもうお父さんの言うことに従わなきゃいけないってことで、まあ、引っ張られてねこう言ったんだと思うけど、奥さんの方手薄になっちゃって旦那さんは、それでどうしようかな、でこれね僕日曜学校で教える時ね、すごく面白いの好きなのね、僕日曜学校で教えるのね、欲しいな、ソドムソドムって言って、どんどんどんどんこう距離が離れていくのね、こうゆっくりゆっくり女の人、奥さんを離れていって娘を引っ張ってるから、そしてボーンと人用が来てね、それで奥さんが固まっちゃったと。でこれが思い煩いの問題なんです、ね、どっちつかずの人の問題です。世の楽しさがあります。でもイエス様に従うっていうことがあります。従うかな、でもやっぱり世の中の生活があるからどっちかだよなっていうのがありますけれども、それは危険なんだよと。でここで自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を得ます。これどういう意味かというと、自分の生活を守っていこうとする人はっていう意味です。自分の生存欲求ですか、自分のこの生きていきたい、このなんかいろんな今までの経験であるとか知識であるとかも、あと生活とかそういうものを、救おうとするとかえって失っちゃうと。そしてそのためにイエス様のために、今度は、言ってないか、このそれ失うものはこれ矛盾してるけれども、イエス様の言われていることに従うためにそういうものを犠牲にしていくことも用意していく人はむしろ命を保ちますと。霊的な命、または後には物理的にこの復活の命ですね、これを命を保ちますと。あなた方に言いますが、その夜同じ寝台で男が二人寝ていると一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に嘘を引いていると一人は取られ、他の一人は残されます。で実は36節下に書いてあるんですけども、二人の男が畑にいると一人は取られ、他の一人は残されますと書いてます。寝てても仕事してても普通にしている人でも真っ二つに人生運命が変わるって話です。で聖書の中にこのイエス、このイエス様に希望を置いたキリスト者が、イエス様が戻ってくるときにこの地上に破壊が来る前に引き取ってくださるという話があります。天から戻ってこられて、そしてクリスチャンたちが空中に引き上げられて、イエス様と会うという出来事が第一テサロニケの4章に書いてあります。残された者たちにそういう裁きが来る。だからちょうどロトと同じようにですね、この裁きを免れ、また免れない人がこのごく普通に共に生活している中で あるわけなんです。だからね、本当に今の時代、自分がどうなのかっての問わなきゃいけないんですよ。自分がどうなのか、周りがどうなのかじゃないです。でいつも普通に生活してるから大丈夫じゃないんですよ。また津波の話に戻っちゃいますけれども、マニュアルに従っていく人とか周りの人を気にしちゃう人っていうのが残念ながらお亡くなりになったんです。そうじゃなくて、危機管理の中にもあるけれども、とっさの判断、その時の状況を自分で判断し、もちろんそれ無視することじゃないんですよ。周りの人とかね、あとマニュアルとかを無視するわけじゃないんですよ。でもとっさの判断で自分でそこで判断し、そして動いていくという、その何ていうのかな、識別力ですね。これが必要になってくる。でこれはまあ科学的にも証明されているわけなんですけれども、霊的にはなおさらのことなんですね。自分がどうなるかってことなんです。人生について対して、自分の人生に対して責任を取っていく、そしてどっちを選ぶのかっていうことなんですよね。で最後に弟子たちは答えていった。主はどこですか。主は言われた。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まりますと。何のこっちゃいなかっていうと、これ裁きが来るという話をされたので、どこですかって言ったら、それは死体のあるところ、これは旧約聖書に何度も何度も神様の裁きとして軍隊がやってきて、そしてその軍隊を潰してですね、そして死体の山ができるんですよ。そして新約聖書にも書かれていて、黙示録の19章ですね、この死体の山ができて猛禽たちがやってきて、そしてついばむっていう神の宴会と書かれているところもありますけども、その話になるわけです。で簡単に言うと、このようにバッタバッタ死んでっていくというところに裁きがあるんだよということでありますね。だからこれが世界的な終末であります。さっきの個人的な終末はハデスでしたね。この苦しみがあるよと。でこっちが世界的な終末であるわけなんです。でこれはね、恐怖、まあある意味で怖くならなければいけないものでもあるけれども、そういう恐怖を呼び起こすのはホーラー映画のようなねものとして捉えてはいけない。そうではなくて、もっと裁判を受けて刑罰を受けるっていうふうに捉えなければいけない。自分の人生に対して神様の裁判所があるんだよ。そして申し開きしなければいけないんだよ。でも神様はイエス様をむしろ十字架につけることによって、その裁きの刑罰を受けさせるようにしてくださって、よみがえらせることによって私たちを無罪放免にしてくださる、義と認めてくださるようにしてくださったんだよ。あなたはこの人を自分の主として、救い主として受け入れますかと。そしたら救われますというふうな、救われますという、その神様の福音をね、あるわけなんですよね。でこのために、このイエス様が、警告を放っておられます。今日は長くなりましたね。確かにこの原稿もちょっといつもより長かったんですけども、週末に生きる私たちということでしょうかね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝いたします。本当にあなたが私たちに、救いの希望を与えてくださって感謝いたします。でこの救いというのが何か、こうなんて言うんでしょうか、主を、こう宗教臭い、なんかこれをなんかお守りを持ったらこれで救われるとか、そういうものでは全然なくて、自分に与えてくださったこの命 を全部支配して、この所有しておられる神ご自身に対する応答、その責任ということで、あなたは教えてくださっていることを感謝いたします。主よ、どうぞここにいる一人一人に、あなたが今週この残る日にちも応答していく、そして世の思い煩いや富の惑わしなどに、それから本当に離れてイエス様に従っていくことができるようにしてくださいますようにお願いいたします。また教会の中でつまずきが避けられないとあなたは言われましたが、私たちが愛し合って許し合っていく仲間としてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。